質問はですね、自分の感情に目を向けるためには、ですね、どうしたらいいと思いますか。
これ核あるべしっていう心っていうものが感情を抑えてるっていうことです
よね。核あるべしという心、これを、がと言いますね、
はい、
自力かな、わかりやすく自力がこの感情をこう見えなくさせてるんです、ね、だから自力が働いていると感情が見えなくなる。こういうような状態なんです。でも感情は見えないけど、なんていうんですかね、感情の通りにしかできないわけ。先ほどの話だったら、事務作業は感情的にやりたくないことなんですよ。だけど自力ではやらなくちゃいけないと思うと。そうするとやらなくちゃいけない、という気持ちとやりたくないという感情とがあってですね、こうちょっとやってははぁ、ちょっとやってははぁ、ちょっと寝るかとかね、こういう風になると。だから、その、なんていうんですかね、やりたくないと感情は言ってるわけ。
ここがポイントなんです。
やりたくないと感情が言っているものは、やらなくていいっていうことなんです。
だけど、自力が強くなると、ね、自力で何かしなくちゃとか、何々したくないっていうのは、感情ではやりたいことが多いんです。
で、仏教はこの感情の方に揃える教えなんですよ。でも自力が強くなると感情が見えなくなるので、自分がやりたいと思っていることがやりたいことじゃないし、やりたくないと思っていることが何ですかね、感情としてはやりたいことが多いんです。こうなってくるんですよ。だからなんかこう誤解が生まれるわけですね。やりたくないことはやらなくていいんだっていうふうになっていくわけ。あくまでも感情がやりたくないと言っているものはやらなくていいんですよ。でも自力が強くなると感情が見えなくなるので、やりたくないと自分が思っていることこそやらなくちゃいけないことが多くなるんです。この辺の、いわゆる違いというか誤解があるわけですね。ここわかります、
はい、
だから今の質問は、物を大事にしなくちゃいけないと思っているのが自力、感情は物を粗末にしたいと思っていると。だから感情に合わせてあげるっていうことが必要になる。この場合どういうところに現れるかっていうと、ね、気を抜いた時に出てくるものが、それが感情なんだ。意識している時はできる。それは自力だから。ね、例えば切羽詰まったらやると。自力だから。でも切羽詰まらないと感情の方だからやりたくない。だからその人にこう如実に現れているんですね、いろんなものが。その自分は分かってないわけですよ、ね、外から見ると、ああそうなんだ、この人はこういう状態だからやりたくないんだなとか。でも自力が働くと、何怠けてるのか、ベッお前もっとやれんとというふうに言いたくなる。でも仏教はそういう教えじゃなくて、ああ感情はやりたくないんだね
じゃあやらないように持っていきましょうっていうのが仏教という教えなんです。ただ気を抜いた時に物を雑に扱ってしまうなら、それは物を雑に扱いたいんだっていうふうに見た方がいいんですね。
感情を抑えるっていうのは良くないことなんですか？
感情を抑えるっていうのは良くないことです。
でもやはり感情を抑えないと大変なことになることもありますよね。
感情を抑えないとじゃなく、感情を抑えすぎていると感情が爆発するんです。
ああ、抑えすぎているとっていうこと。
だから日頃から抑えてるから爆発する時が来る。爆発する時に何て言うんですかね、抑えないと大変なことになると。そもそも感情を抑えなければ感情が爆発することもないということですね。
これカーッとこう怒って、その怒りを爆発させ、まあ、家庭内でなんかで、その家庭の中でその怒りを爆発させてしまうっていうような状況になるのは、感情をずっと抑えすぎているっていうことですか？
そうです、そうです、そう。だから爆発してしまう、怒りが起きてしまうっていうことは、日頃から自力によって感情を抑えているからなんです。
そうすると、その感情をこう抑えないようにしつつ、人にあまりその害がないようにっていうのはできないんですか？
だからですね、私たちはどうしても転ばぬ先の杖をしたいんです。わかりますかね？転ばぬ先の杖っていうのは、転ばぬ、ね、転ぶという失敗をする前に杖を用意して転ばないようにしたい、ね、だから失敗しないように、失敗しないように行きたいんです。だから失敗しそうなことを意識して、やらないようにやらないようにしようとするんです。だけど、そのこれではですね、何も学べないんです。仏教という教えは、転んで初めて学べる教えなんですよ。こう転んでみてね、転んでみて、あ、痛かったなとか、こうしちゃいけなかったんだなっていうふうに学んでいく教えなんですよ。逆に言うと、転ばないように気を使っている限り何も学べないんです。責められないように、責められないように自分を守って消極的に生きていたら、何も学ぶことはできないんです。だから失敗したら失敗したでいいじゃないか、その時謝ったらいいんですよ、ね、その謝ってね、取り返しがつかないことなんてほとんどないですから、人生において。それは目を失った、腕を失った、足を失ったってなったら、それは取り返しがつかないかもしれないけれどもね。でも人生においてそんなことはほとんどないわけですよ。だから失敗しないように生きるんじゃなく、失敗したらね、失敗したで謝ったらいいじゃないかと。仲直りしたらいいじゃないか、怒ったら怒ったで、後で謝ったらいいじゃないか。失敗しないように生きるんじゃなく、失敗してちゃんとね、失敗してもちゃんと対処できるようになるっていうことの方が大事なんです。ものを大事にするっていうことは、その何て言うんですかね、ものを見てね、ものを見て、ああ本当に物が傷ついているとかわいそうだなぁと、 大事にしてあげたいなぁと思って大事にするならいいですけど、ね。いや、物が傷つけるような自分は見たくないとかね。ね。その物を粗末にするような人は許せないとかね。こんな気持ちで大事にしようと思うのならばですよ。それは物を大事にするっていう意味が分かってないんです。やっぱり、なんていうんですか、人間っていうのは失敗が許されるようにできてるんだなって思うんですよ。例えば歯でもね、子供は歯磨きもできないし失敗もいっぱいすると、だから乳歯が最初に入ってですよね、虫歯になってもね、次に永久歯が入ってくるんですよ。失敗がね、一度だけ許されているんだな。あと子供っていうのは新陳代謝が活発だからですよ。どんなに怪我したりいろんな失敗したとしてもですよ、新陳代謝が活発で治っていくんです。本当に失敗が許される時期なんだな、子供っていうのね。いろんな失敗をして、いろいろ泣いたりね、怒ったり、わめいたり しながら学んでいって、大人になっていくと。だけど、失敗しないように、失敗しないようにして、生きてきた人はですよ、大人になって、ね、体も失敗が許されない体になっちゃったりとかね、立場としても失敗が許されない立場になってしまうと、いざ失敗してくださいって言われても失敗できないんです。やっぱり失敗っていうのはね、もう先にやらないといけないんですよ。やったもん勝ちなんです。でも仏教という環境ならば、やってこなかった人はどんなに年を取ったとしても許されますよって言ってるんです。物を大事にするっていうことも、いっぱい物を粗末にしてこなければわかりません。なんで大事にしなくちゃいけないのかっていうことは、やっぱり粗末にしてきた人しかわからないんです。もちろん粗末にして何も犠牲がないとか何も代償を払わないっていうわけじゃないですよ。いっぱい代償を払ってひどい目に遭って苦しい思いをして、ああそうなんだ、物は大事にしないといけないんだなぁとこう学んで一つ一つ正していくと、ね、頭だけで物事を進めることはできないんです、ね、そこに石がある、転ぶかもしれない、だけど転んでみようなんです仏教。それは転んだら痛いですよ。転んだらひどい目に遭う。だけど、転んでどうなるかっていうのは転んだ人にしかわからないんです。自力っていうのはもう責められたくない、失敗したくない、見下されたくない、馬鹿にされたくないという気持ちで、やりたいと思っていることに蓋をしてるんですよ。で、綺麗事だけ並べてね、私はちゃんとできている、あの人はなんでできてないんだっていうふうに人を見下したりすると。でもそうじゃなくていいじゃないですか、失敗したら失敗した ね、恥ずかしい思いをしたら恥ずかしい思いをしたでいいじゃないですか、やってみたらいいんですよ。わかりますか。
これ出てきたその感情っていうのをこう抑えずに、まあ、その感情のままにその自分がこうやったことで、まあ、例えばその相手を傷つけてしまったりとか、
はい、
まあ、要するに失敗ですわね、はい、そういうものをこうしてもいいよっていうことを。
そうですね、はい、つまり、失敗をしないことが大事じゃなくて、失敗しても、つまり相手を傷つけても、元の状態に戻せることが大事なんです。これを、大丈夫って言うんです。大丈夫？大丈夫っていうのは悪いことが起きないって意味じゃないんです。ね、失敗しないって意味じゃないんです。大丈夫っていうのは失敗しても大丈夫ってことです。 喧嘩しても大丈夫っていうことです。相手を傷つけたとしても大丈夫。大丈夫っていうのは相手が修復してくれるからじゃないですよ。自分が修復するところまで持っていくから。それは喧嘩をしたり怒ったりしてしまうといろいろ嫌なことがあったり苦しい思いをしたりするじゃないですか。だけどその自分がですね、元の人間関係になるところまでどれだけ時間をかけてもいいから、こう何ですかね、努力してね、戻したならばですよ、そこに自信がつくんです。自分に自信がない人っていうのは相手に直してもらうね、人間関係を修復してもらうことばかりを期待してるんです。だから責めるんです。どうしてこんなことするの、どうしてあんな風に冷たくするのとかね、なんで元の状態に戻らないのっていう風に言ってる。それは自分に自信がないからなんですよ。自分に自信があったらね、つまり何度でも何度でも修復してきたならば、ああまたこういう状態か、じゃあ時間をかけて修復するかって思えるわけ。迷惑をねかけたくないんじゃないんですよ。相手を傷つけて人間関係が崩れてしまったらね、どうやって元に戻したらいいか分かんないからね、迷惑かけたくないんです。相手を傷つけるのが嫌じゃないんですよ。相手を傷つけることが心が苦しいからじゃなくて、傷つけてしまうと人間関係がギクシャクするんです。そのギクシャクした状態から元に戻すことができない。だから初めから傷つけないようにしようってするんです。ね。だから物とかもね、傷つけたらいいんですよ。傷つけながらそれを使ってみたらいいんですよ。そしたら、あ、覆水盆に帰らずで、一度傷ついてしまったものは元には戻らないんだなと。そうやって使いながらね、あ、仕方がないんだ、人間関係もこうやって崩れてしまったらね、修復できる人もいるし修復できない人もいる。修復できない人はできない人で仕方がないわけですよ。怒ったって仕方がない、泣いたって仕方がないね、責めたって仕方がない。そういうね、やっぱりこう失敗していかないと分かんないんです。失敗するっていうのはもう気まずい人間関係をこうね、経験していくってことですよ。この人とあの人との間に、ね、気まずい人間関係があると、私たちはどうしてもね、そういう人間関係だとズバッと切っちゃうわけ。もう会いたくない、ズバッ、これ語逆って言うんです。そうじゃなくて、気まずい人間関係の状態のままこうずっと続けていくんです。こちらからは切らない。どんなに気まずい状態になったとしてもね、こちらから切ることはしない。だからといってすぐに今すぐ修復したいということもできないわけ。わかりますかね。一旦人間関係が崩れてしまったならばね、どんなに言い訳をしても仕方がないんです。どんなに謝ってあっても仕方ないんですね。自分のこれからの態度を持ってね、信用してもらうしかないんですよ。そこなんです。彼女とのこう人間関係が崩れちゃったね。そうそう、ああどうしようどうしよう、こう言ったらいいのかな、ああ言ったらいいのかな、こうしたら分かってくれるかな、こうしたら仲直りするかな、じゃなくて、もう彼女に信用してもらえるような人間になると、それを持ってしかね、信用してくれないんですよ。だってごめんねっていうことはさ、口先だけじゃないんですよね。ごめんねって言って相手が許してくれたら元の状態に戻ったんじゃなくて、ああ私の気持ちが分かってくれたんだねと、じゃあこれからあなたはそれをね、態度で示してくれるんだねって思って許してくれてるんですよ。それは元の状態に戻っちゃったらね、やっぱりこういう人かってことになるじゃないですか。だからごめんねって許してくれたからといって、 これで元通りだと思ったら大間違いなんですよ。人間関係っていうのはですよ、ね、一旦崩れてしまったら修復するのに時間がかかるんです。謝ったって言い訳したってね、もう意味がないんですよ。自分の態度を持ってね、その信じてもらうしかないんです。そこなんです。諦めなんです。一つのね、ああ言い訳したって仕方ないなとね、謝ったって仕方がない、怒ったって仕方がない、責めたって仕方がない。その人との人間関係を元に戻していくためにはですよ、自分が相手に信用してもらえるようになるしかないんです。ああ何々さん変わったね、こう思ってもらえるところまでコツコツと努力をしていくしかないわけです。それを一度でもきちっとやれば自分に自信がつくんですよ。それをやってないから小手先の努力とか言い訳とか人を責めるとか怒るとかっていうところに走っていくわけで、もうちょっと頑張ってね、関係が修復できなかったらもういいって切ったりするとかね。そうじゃないんですよ。本当に人間関係が一度崩れて、それをね元に戻すっていうのは大変な作業なんです。でもその大変な作業を地道にやっていくからこそ自分に自信がつくんです。まずはなんて言うんですかね、言い訳しても意味がないんだなと、こういうふうに思えるかどうかです。もう言い訳しても仕方がない、ね、元の状態にズバッとこう戻るわけじゃない。ああ自分の態度を持って信用してもらうしかない、そこなんですよ。どうもね、私たちは謝ってで許してくれたら、ああもう元の人間関係なんだと思って元の振る舞いをしようとするんですね。でもそうすると相手はあんなに怒っていろいろやったのに、なんであなたは元のままなんですかと、何も変わってないんですかと、そういうことがね何回も何回も繰り返されると、だんだん相手のね、自分に対する期待が薄れていくんです。ああ、言ってもダメなんだ。ああ、どれだけ頑張ってもダメなんだ。っていうふうになるわけ。ね。で、本人はさ、まあ、元の状態に戻ったら、謝ったからいいだろうとかね。こういうふうになってるわけです。で、そうじゃないんです。謝ったってもう、どうしようもないんですよ。
もうこれ謝ったからといって自分が急に変われるわけでもないですよね。
はい。
でも相手っていうのはそういうことを思ってくれないんじゃないですか。急に変わってもらいたいっていうふうに思うんじゃないですか。
そう、急に変わってもらいたいと思う。でも急に変わってもらいたいと相手が思ったとしても変われないわけ。自分はそんなに簡単にはね変われないから、いろいろ責められたとしても仕方がないしね。また人間関係がこうギクシャクしたとしても仕方がない。そのすぐに元通りを求めちゃダメなんですよ。すぐに元の状態になりたいっていう。
でもなかなかその変わっていけない自分っていうのを見た相手の人っていうのは、
はい、
あなたそんなに謝ったけれども変わってないじゃないのっていうふうに、
はい、
やっぱり思って、先ほど の上田さんの説法で言えばやっぱり信頼なくしていくんじゃないんですか。
それは変わろうと努力している人が変われない場合は、それはそんなには責めません。
あ、そうですか。
はい。それを責めるのは自分が変わろうとしたことのない人だけです。
それは仏法を聞いたことない人でも
そう。そうです。仏法を聞いたことない人でもですよ。仏法を聞いてるとか聞いてないとかっていうことは関係なくですね。その、なんていうんですかね。その、自分が、ああ、そうなんだ。言い訳しても仕方がないんだな、と思って、努力したことのある人だったらですよ。なかなか人間っていうのは変われないっていうことがわかるんです。自分も変われないし、人も変われないわけです。だから、変わろうと努力しているその姿勢を見て、ね、あ、本当に素晴らしいなって思うんですよ。だから、できているか、できていないかじゃないんです。その自分が指摘したところができていないから責めるっていうのはね、元通りになってないから責めるっていうのは、自分は何も努力していない人なんですよ。努力というのは頑張ってるかもしれないけどね、変わろうと努力している、したことがないってことなんです。そういう人はもう容赦なく攻めてくるかもしれない。それは何も知らないから攻めているんですよ。分かったらね、攻めれません。自分が努力しようってね、いわゆる言い訳しても意味がないんだなというところに立ってね、まあ開き直るというかね、潔くですね、もう負けを認めて、努力を始めたならばですよ、その、それから先ね、責められてもね、別に苦しくないですよ。だって責められたってできないもん。やってくれって言われたってできないもん。あなたが望んでいるようにやれって言われたって、僕はね、そういうことができませんで終わりなの。謝るしかない。もうごめんねってしかないんです。ごめんね。できないものはできないんだよ。どんなにやれ、こうしてくれって言われたってね、できないんだよ。それで、自分を捨てて離れていっちゃうなら、それで、それまでの関係なんです。なんでですかね。やっぱりこの場で酒の杖をしようとする人は誰からも好かれようとするんです。みんなから好かれたい。みんなから嫌われたくない。だけど、お釈迦様の教えにもね、みなりてね、褒むる人もなければ、みなりてそす、ね、そしる人もない。ね。その、みんなね、褒めてくれるってことはないんですよ。どんなに自分が頑張ったってね、全員から褒めてもらうなんてことはありえない。だから、なんて言うんですかね、転ばぬ先の杖をする人はね、自分が頑張ったら、自分が一生懸命気を張っていたら、みんなから嫌われずに済むって思ってるんです。でもそうじゃないんですよ。そんな風にこう、嫌われないように気を張っていたら、何にも得られない。いいじゃないですか。離れていく人は離れていって、自分にとって大事な人でね、人さえ離れていかなければいいんですよ、ね、大事な人はですよ、自分を見捨てることはしませんって、待ってくれます。自分が一生懸命努力している限りね、待ってくれますよ。それで離れていってしまったとしたら、その人はね、自分にとって大事な人じゃなかったってことなんです。人が離れていくことを恐れないっていうことが大事なんです。僕だってこう一生懸命ね、仏法を伝えていった、皆さんに分かってもらえるようにね、伝えていきました。だけど、やっぱ残った人もいれば離れていく人もいるわけですよ。やっぱり離れていくっていうことはね、苦しいことですよ、ね、人が増えていくことはね、嬉しいことだけど、人が離れていくことは苦しいことなんです。だけど仕方がないんですよ。そういうことにこう、なんていうんですかね、仕方ないな。みんな自分のそばにいてくれるわけじゃない、ね、離れていくのもまた真実なんだなぁと こう思っていたらね、それでも残ってくれている人を大事にしようって思うんです。なんていうんですかね、最初はこうどうしてもこう離れていく人にばかり目が行くんです。こう離れていかないでってね、で帰ってこういいよって感じでね、もう離れていく人になんとか引き止めてこう帰ってもらおう帰ってもらおうとすると、で自分のそばにいる人にはほったらかしとね。だけどそうじゃないんだな、つまり言い訳しても意味がないんだなってところに立つと、離れていく人は離れていきます。だってもう仕方ないもん。そうですよね、一生懸命努力してもそんなに自分が変われるわけじゃない。苔だったらね、表面的に合わせることはできたとしても、でも自分の中身が変わってるわけじゃないんだから、だから離れていくわけですよ、人はこうある程度。そこをね、やっぱり受け入れないといけないんですよ。離れていく人がいるっていうことを受け入れて、受け入れるとね、残ってくれた人に目が行くんです。離れていく人は離れていくけど、残っていく人は、ああ自分にとって大事な人だなぁと、その残ってくれている人に時間をかけたらいいんですね。いろんな人たちとね付き合ってきた、でもね、自分の奥さんとか旦那さんはいつもそばにいるじゃないですか。自分がどんなにダメな人間であったとしても、自分はどんなに怒ったとしても、自分はどんなにだらしなかったとしても、どんなに自分は人を責めたね、その人を責めたとしても、残ってくれてるじゃないですか。大事な人ですよ、その人。その人を今まで私たちはですよ、ね、おろそかにしてきたんです。どこに目が行ってって。離れていこうとする人たちばかりに目が行ってね、離れないで離れないでっていう風にしてきたんです。でもそうじゃなくて、自分のそばにいる人を大事にしていくと。時間をかけていくと。ね。で、もうできなければできないね、これが私なんだと、ごめんねと、もうそれしかないんですよ。で、その人との人間関係がギクシャクしたらね、もう他のなんか手取り早くできそうな人に行くんじゃなくて、時間をかけてでも修復していくんです、その人との関係を。その積み重ねが自分の中でね、こう自信となっていくんですよ。だからこういうふうにね、自力が働くのはどうしてもね、見捨てられることに対する不安があるんです。一人から見捨てられるとね、全員から見捨てられるんじゃないかっていう不安が起きるんです。だから誰からも嫌われないように、誰からも見捨てられないように、そういうふうに頑張っちゃうんです。だから自分のことを嫌っている人が一人でもいると、その人にとらわれてしまうんです。どんなに他に自分のことを大事にしてくれる人がいてもね、自分のことを嫌ってる人がいたら、それにとらわれて、何とかその人をもう力でね、ねじ伏せてでも自分の方に向かせるようにしようっていうふうにしちゃうんです。でもそうじゃないんですよ。ね。その人に一生懸命向かうことよりも、自分にとって大事な人がそばにいるでしょと。その人に、もっと時間をかけた方がいいんです。一生懸命頑張った方がいいんです。そうすれば、もっと自分に自信がつくし、感情が見えてきます。
できた感情っていうのをやっぱりこう出していかないと、その 人間的なその成長って言いますか、その自信っていうのは使わないっていうことですか。
出てきた感情っていうか、まずは私たちはね、嫌われたくない一杯、見捨てられたくない一杯で感情が見えないです。だからまずは嫌われてもいいっていうところに立たないと。嫌われてもいい、一人で生きるからじゃないですよ。そうじゃなくて、一生懸命頑張っても嫌われることはあるんです。見捨てられることだってある、裏切られることだってあるね。それがこの世界なんです。でも今私たちは一人でもそういうことがあってほしくないと思って生きてるんです。でそういう状態だと自分の感情は見えてきませんよと。感情が見えてくるってことは、嫌われる人があっても仕方がないなと。それは切るんじゃなくて、嫌われてるという状態にこう慣れていく必要があるんです。避けられているっていう状態に慣れていく必要があるんです。苦しいですよ、苦しいですけど、ああこれは我がね、こう否定されるから苦しいんです。自分はみんなから好かれる人間だという我があるから。そんな人はいないんですって。全人類ね、どんなにねお釈迦様のような素晴らしい人であったとしてもね、全ての人から好かれる人なんていないんですから。だから嫌われる人がいてもいいなって。現に私だってね、もう極悪人と見られてるんですよ、ある団体の人からね。でも一切連絡を取るな、電話も取るな、メールも来るな言われてるんですか。でもその状態で生きていくしかないじゃないですか。もうどうね、ぶっ潰してやると、そういうふうに言われないようにネットに書き込んでとかね、こんなことやったって意味がないわけですよ。でも嫌われたくないっていう気持ちが強ければ、目の前の人よりもこのそのネットを対策して何とかしてその団体をぶち壊すことにしか心が動かないんです。え、でも仕方ないじゃないですか。嫌われてるなら嫌われてる、避けられてるなら避けられてる、極悪人と見られてるなら極悪人と見られている、それはそれで仕方のないことなんだと思ってね、今目の前にいる人を大事にしていくと、こういうことですよね。
嫌われたくないってその感情が自分の感情を見えなくしている。
そうそうそうそうそう、はい、
うん、そういうものがこう薄くなってきたり、まあ小さくなってくれば、はい、その感情っていうものにも自然にこう目が、
あ、そうですね、自分の感情に目が向くようになっていくと、
うん、そのものが私は大切にできなかった、大切にこうできない理由っていうのもちゃんと自分で分かるように、
はい、あ、そうですね、はい、はい、まあ何ていうんですかね、嘘をつかれてるかもしれないという、あの方との時間は大変有意義だったんです。それは自力から言うとね、すごいもういたたまれないですよ。こういう人と長く触れていくと感情が見えてくるんです。
なんで感情が見えて
くる、慣れてくるじゃないですか。今はもう見たくないから、もう、あ、もう嘘つく、嘘つきと会いたくない、ピチッこうね、嫌われたくない、否定されたくない、ピチッやっちゃうじゃないですか。ところがこう嫌われてるかもしれないっていう人とこう日々過ごしていくっていうかね、時間を取っていく、いいことですよね。
でも1年間辛かったですけど、
辛かったですけど、でも辛かったけど、もうなんていうんですかね、それだけ心が強くなるんです。自力が弱くなります。で感情も見えてくると。
嫌われてるかもしれない人と接するのがいいんですか。
そうですね、あの隣のね先生と本当にこう心がけて話をしていくと、大変もう素晴らしい声。
どう素晴らしいんですか。
いやいや、だからもう嫌われたくないというこの気持ちがだんだんとね、まあ嫌われても仕方がないかなと。あ、そうですね。だってみんなから嫌われたくないっていうふうに思っていたら、嫌われないことにも目がいってしまって、自分のことを大事に思ってる人を見えなくさせるんです。
じゃあもう最終的に あの人とはまあ嫌われてもいいから挨拶をしようとか、
ね、そう
なんとか心を開いてもらおうと
か。いや、もちろんそういう風にやっていきますよ。やっていってもダメだったらダメだって、まあ仕方ない、そういう人もいると。初めてダメだったじゃないですよ、一生懸命こう努力していってもダメならダメ、仕方がないんです。
無駄ではなかったということですね。
はい、そうです。はい、大変も素晴らしい修行をされました。
嫌
われてもいいってのは、いや、嫌われてもいいから悪いことをしろってことじゃないですよ。一生懸命やっぱり相手のために心をかけたとしても嫌われることはあるってことです。でもそれはそれで仕方がないってことなんですよ。大事な人と嫌われていいっていうのは、その何ですかね、一生懸命心をかけてもですよ、嫌われてそのまま縁が切れちゃう人もいる。でも大事な人は自分のそばから離れないってことです。だから自分にとってこの人が大事だってことなんですよ。大事な人は離れないってことです。
あかりちゃんはその自分はそのランキングが下がる、
はい、ランキングが下がると大変素晴らしいご縁だと思います。それによって心が鍛えられるっていう。もうだってもう一生の付き合いになる人、離れることのない大事な人ですよね。はい。いいですか。大事な人っていうのは自分にとって大事と思えるかどうかじゃなく、最後まで離れない人が大事な人。離れないですよね。大事な人。
下がってもいいと思ってたらい
い。下がってもいいじゃない。なんとか上げようとしても下がってしまうのは仕方がない。そうするとこう自分の中でいろんなとらわれが消えてきて、もっとこうなんですか、落ち着いた人間になります。はい、分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ午前中は以上です。